アイズセッション。さてここからは毎月1回金曜のこの時間にお届けする特別なコーナー、いつも1週目なんですけれども、今週は特別に3週目にお邪魔しております。昨年春、北大路に誕生しました未来創造型まちづくりコンセプチュアルビル、アイビルディング。そのオーナーでいらっしゃる石田和夫さんと一緒に、ちょっと大人な音楽とともに、このアイビルディングからつながる素敵な方々をお招きしてトークセッションしていきます。
改めましてこんにちは、アイビルディング株式会社鉄代表石田和夫です。
そしてラジオミックスことパーソナリティの木村ひろみです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
石田さんも2023年ですよ、
はい、
最初の回ということで、
はい、
今日は
気合が入ってますよ。
はい、
はい、
じゃあ早速いっちゃいますか。
そうですね、
はい、
今日はですね、はい、京都市交響楽団の、首席ビオラ奏者の小峰浩一さんをお迎えしまして、
はい、
番組を進めていきたいと思います。
はい、今日も素敵なゲスト、
はいはい、小峰さんはすごいプロフィールをお持ちですけれども、
はい、
まずは先にビオラという楽器を、うん、演奏されてるんですけれども、
はい、
小峰さんはなぜこの、ビオラという楽器を選ばれてされているんでしょうか。
小峰さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあそんなビオラの話も、は
い、そうですね、はい、いろいろとお聞きしたいと思います、
はい、京都市交響楽団のビオラ奏者、ビオラ首席奏者を務めております、小峰浩一です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ビオラという楽器はですね、まあ、皆さんよくご存知のバイオリン、そのバイオリンから、5度ソファーミーレドと、はい、音5個分低い音域を担当する楽器でして、
はい、
いわゆる内声という音楽のこう構造の中の内部を担当する、
うん、
内なる声を担当する楽器です。
はいはい、いやー、なんかまずですね、私がいる環境の中で、はい、こうしてビオラをの奏者であるという方とお話しするのがまず初めてなんですよ、はい、だから大変ちょっと今日は楽しみにしているんですけれども、
はい、
もうちょっとビオラの説明からしていただいてありがとうございます、
は
い、
そして、私の方はね、先ほど冒頭にかかってたバッハの無伴奏チェロ組曲とか、
はい、
無伴奏の、ね、曲が好きで、
はい、
小峰さんとお会いしたのもヒンデミットの無伴奏曲の演奏会でお会いさせてもらったんですけども、小峰さんはこれまで CD を2枚発売されてこられてまして、1枚目が、はい、例外の無伴奏曲、
はい、
そして2枚目の方がヒンデミットの無伴奏曲の、うん、CD をお作りなんですけども、そのあたりの話を聞かせていただいていいですか。
はい、なかなか
私は聞き慣れない言葉がいっぱいで並んでるんですけどすいません。
そうですね、
はい、普段そんなに聞き慣れないクラシック音楽の中で、
はい、すいません、
しかも聞き慣れないビオラという楽器でしかも聞き慣れない作曲家2人が並んで多分混乱を招いてるんじゃないかなと。
いえいえ、もう貴重なね、やっぱり機会ですから、
そうですね、
がっつりお聞きしたいと思ってるんですが、
そうですね、レーガーはすごく素晴らしい、
うん、
面白い作曲家でして、
はい、
綴りがですね、
はい、
REGER レーガー、上から読んでも下から読んでもレーガーなんですね。
なるほど
なかなか面白い、
そんなことが。いや、私が見てる資料にはカタカナでレーガーとしか書いてないので。
そうだ、ね、
なるほど、そういうことだったんですね。
そしてですね、ドイツ最大の作曲家と言われてまして、
はい、
それはですね、体重が非常に暴飲暴食を重ねた人で、そしてドイツ最大の体重を持った作曲家と
その最大なんですか。
まあそんな風に、エピソードにはこと書かない作曲家なんですけども、
はい、
非常に、ブラームスという作曲家を尊敬してて、ブラームスの後継者、もう後期ロマン派を代表する作曲家として 有名なんですけども、はい、1916年に亡くなってます。なので、まあ、100年ぐらい前の作曲家ですね。そしてヒンデミットという作曲家は、はい、同じくそのレーガーの意思を継いだ形で、まあ、後期ロマン派から近代ドイツ音楽、そこの橋渡しをした巨匠で、同じくドイツの音楽史の中では非常に重要な作曲家で、その2人ともビオラの無伴奏曲をたくさん、作曲してくれまして、
はい、
まあ、本当にマニアックといえばマニアックなんですけども、我々ビオラを弾いてる人間からすると非常に大事な作曲家なので、はい、まあ、機会があってCD を録音することになったので、少々難しい内容にはなってるんですけども、2枚リリースさせていただきました。
いやー、すごい。じゃあもうこの人のっていう、もう作品ギュッと詰まったものが2作品。
そうですね、もうこの2人にしか書けない音楽であり、やはりちょっとご想像の通りビオラってなかなか難しい立ち位置にいて、よく僕も街で楽器ケースを持って、
はい
はい、まあ、話しかけられたりすると、うん、あ、それバイオリンですか、あ、いや、それビオラなんですけど、あ、ギターですか、
違うよ
いつもニアミスなんですけど、なかなかこう特定されにくい楽器で、でもその中でもこの楽器の特徴をすごく捉えてくれている作曲家というので、2人とも非常に素晴らしいビオラレパートリーを開拓してくれた作曲家です。
なるほど。今後はそのレーガー、ヒンデミット、その次とか決まっ、なんかやりたい作曲家さんいらっしゃるんですか。
はい、
もう構想の中、
構想の中ではいっぱいある、いっぱいあるんですけど、予算の目処が立てない
、はい、なるほど。これはいろいろ応援をしていただかないといけないわけですね。
ぜひよろしくお願いいたします。
小梅さんは東京芸大卒業されて、はい、でフランスは、コンセルボトワール、
コンセルバトワール、
野田芽衣ちゃんが卒業したということです。
そうです、
フランスで勉強されて、はい、まあ、今回このお二人の作曲家はドイツの作曲家ですけど、これからフランスもんとかも、はい、もちろん。
そうですね、フランスはちょうど昨日、はい、ドゥビッシーの、はい、ソナタを演奏したばかりなんですけど、それはフルートとハープとビオラのソナタで、フランス音楽でその無伴奏ビオラソナタっていうと、多分一曲もない、そんなことないんですけど、非常に珍しいジャンルになってしまうので、そうですね、やっぱりフランスで勉強した身からするとフランスの音楽はたくさん取り上げたいんですけど、なかなかレパートリーがそんなにないかもしれないですね。
なるほど。
そう、なんかその作品作られる上でだったりとか、はい、コンサートされる上でその選曲っていうのはどういう、まあ、ご自身の基準というか、選び方っていうのはどういうふうにされてるんですか。
もちろんそのまずお客様が、はい、喜んでもらえるもの、まあ、その中でこういう新しいレパートリーが喜んでもらえるんじゃないか、こんな面白い曲もあるよ。で、僕はプログラムの構成としては、はい、関連を持たせるのがすごく好きで、この作曲家とこの作曲家はすごくこう共通点があった、
なるほど、
あと影響し合ってる、
うんうんうんうん、
でこのパッセージが全く同じ素材を使ってる、まあ、そういうのでくっつけるのが大好きなんですけど、
まあ、
自分が楽しくなりすぎてお客さんを置いてってしまうってことがないようにいつも気をつけてます
なるほど、ね、まあ、小梅さんはね、お聞きしたらマルタ・アルゲリッチさんとか、
うん、
ね、私の敬愛するバロックチェリストの鈴木秀美さんと、ね、すごい方といっぱい共演されてるんですけども、うん、今後の活動予定としてはどんな感じでしょうか。
うん、今後は、まあ、はい、そうですね、今後またアルゲリッチさんとね共演する機会があったら絶対言いたいんですけど、はい、今後はとりあえず決まってはいなくて、
はい、
過去2回アルゲリッチさんとは、シューマンのピアノクインテットを共演させていただいたり、あとバロックチェロの鈴木秀美さんとはメンデルスゾーンの弦楽80奏とか、はい、それは あの多分公式だと思うんですけど、はい、YouTube にもあの上がっております。そうですね、はい、であの今後としては、そうですね、そんなに京都市交響楽団で毎月定期演奏会があり、
はい、
あとはあのそうですね、その CD 発売イベントをもうこれからもさらにさらにいろいろやっていこうと思ってまして、はいはい、あの直近では1月28日に、はいはい、あのアイガットサロンでのコンサートも、うん、あの予定しております。
ありがとうございます。
はい、
このレーガーの無伴奏をやっていただけるということで、
はい、レーガーの無伴奏を取り上げて、
はい、はい、まだお席余っておりますので、うん、あの、ご予約お待ちしてます。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、アイビルディングの4階、
はい
はい、
まあ、明日あっては京都市交響楽団の庭園で、はい、京都コンサートホールで、はい、演奏されるということですね。
なるほど、はい、明後日もあるんですね、はい、じゃあぜひコンサートホールにもぜひ興味がある方はね、はい、行っていただきたいですね、はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、素晴らしいプログラムなので。
そうですよね、こういったあの小峰さんの情報っていうのは何か SNS とかウェブサイトなどでご覧いただくことできるんですかね。
あのそうですね、あの、はい、SNS であの頻繁に宣伝はさせてもらってるんですけども。
なるほど、
あのそうですね、まとまった形で演奏活動予定みたいなのは、はい、あの特には作ってないんですけど。
うーん、じゃあちょっとあの小峰さんどんな人なんだろうなっていうところから、はい、もし知りたい場合は検索したら、
検索していただければ
小峰光一さんで、はいはい、検索していただけたら、
はい、実は28日にアイガットサロンにお越しいただいた す,、ね、すぐ間近であのご覧いただけますよ、
は
い、
本当に
あ
のレクチャーコンサートという形なので、はい、いろんなお話も交えながら、
は
い
は
い、
うーん、
演奏していきたいなと思ってます、
うん、なるほど、じゃあもう私のような全然その世界を知らない方でも、はい、もう教えてもらいながら。
もちろんです、ええ、そういう人たちのためにコンサートをやってるようなもんです。
嬉しいです、ええ、でそれでも素敵な演奏をどっぷり浴びさせていただけると。
はい、
はい、楽しみですね、はい、はい、じゃあアイガットサロンぜひね1月の28日土曜日、はい、14時開演ということで、はい、ぜひ行っていただきたいなと思います。はい、ではではそろそろお時間も近づいてまいったということで、
そしたら小峰さんの方から、おすすめの一曲を、ご紹介いただけますでしょうか。
あの私が録音しましたレーガーの無伴奏ビオラ組曲より第2番の第2楽章アンダンテをあのお聴きいただきたいと思います。はい、
ということで今回は小峰光一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。